今日の賛美のと礼拝の中においても主の豊かなご臨在、心から感謝いたします。さらに深いご臨在の中で主が栄光を表してくださること、主の技を表してくださること、本当にそれを見た人々がイエスは主であると告白する主の技が表されていくことを心から感謝いたします。今日もその主の御言葉ともに、受け取ることができる恵みを心から感謝し、この3週間私たちは主の御翼ということで御言葉を受け取っています。もう一回、出エジプト記の19章の4節から6節まで、これはイスラエルの民にとっていよいよ出エジプトし、ここから神の律法が与えられるというとても大切なところなんですけれども、主ご自身が一番最初に何を語られているのか、19章の4節から6節と20章の2節のところ、20章の2節には、私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主であると主ご自身は宣言されます。ご一緒に4節から6節まで朗読いたしましょう。3、はい。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方を私の翼に乗せ私の元に連れてきたことを見た。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。アーメン。主は、私があなた方をイスラエルをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきた。イスラエルの民はエジプトで奴隷の身分でした。自分でしたいことをすることができず、したくないことをしなければならないような、そのような運命にありましたけれども、主はこのイスラエルを憐れんでエジプトの奴隷の身分から救い出してくださいました。そしてこの中で私のもとに連れてきたと書いてありますけれども、主は宣言されますけれども、主ご自身は荒野で主を礼拝するために、主をこのイスラエルの民を山のふもと、シナイ山のふもとに集めてくださっていることを心から感謝いたします。主ご自身が、主こそわしの翼を持っておられるお方であり、このイスラエルをエジプトの奴隷の身分から救い出してくださったお方、このお方は今も生きておられ、イスラエルを、そしてまた全世界のすべての民を導き、また導き通してくださる真実忠実なお方であることを心から感謝しよう、礼拝いたします。このわしの翼ですけれども、この主の御翼の中にはレジュメの方に戻っていただきまして、カナーフという翼、隅、端、裾、先端、境界線という意味がありますけれども、イザヤ書31章の5節には、ご一緒に朗読しましょうか。レジュメの方で、3、はい。万軍の主は飛びかける鳥のようにエルサレムを守り、これを守って救い出し、これを助けて解放する、今日特にこの解放するということについて、イスラエルの民をエジプトの奴隷の身分から解放してくださったということで、解放ということについて見たいと思いますが、先週2週間は私たちはその主の御翼の中に救いと守りがあること、そしてまた主の御翼の中には癒しと回復があることを見てまいりました。皆さん、主の御翼には、主の翼には癒しがあります。そして主はこの地を歩まれた時に癒しを、解放をなされ、そして主ご自身のその働きはイエス様を信じる弟子たちに、今教会に委ねられていることを心から感謝いたします。癒し、主ご自身はこの役割を今教会に委ねてくださって、今主ご自身は今もなお教会を通して、主ご自身はその深い憐れみを持って人々に触れて、触れ続けてくださっていることを心から感謝いたします。私たちもその管として用いられます。アーメン。そしてこの日、今日私たちは、この翼の特徴を見たいと思いますけれども、小さい頃からスズメ一羽捕まえたいと思ったことがあるんですけど、スズメ捕まえたいと思ったことがある人、手で捕まえられたことがある人、すごい 手が上がりました。2人3人ぐらい、どうやったらスズメを手で捕まえられるか、その秘訣を教えていただきたいと思うんですけど、私は無理でした。本当にそのスズメはであっても、この危険が迫るとパッと小さな翼で飛んで別のところに行ってしまう。鳥の翼は安全を確保するために神様が特別に鳥に与えてくださったものです。敵が襲ってくる危険があるときには、ある場所からある場所に鳥は速やかに素早く移動することができます。その翼を通して危険を罠を回避して、このおとりは逃げることができます。主の御翼というのは、そのように敵の束縛、罠があるところから物理的に、また、位置的な解放を表します。そしてそれだけではなくて、この主ご自身が与えてくださる解放というのは、物理的、位置的にこのイスラエルの民がエジプトから連れ出されたということだけではなくて、その奴隷として生活するならば、その精神性、また本当にその内なる人、魂も奴隷根性という言葉がありますけれども、そのような精神性になってしまいます。その世の中から主ご自身は御手を持ってイスラエルの民を物理的に救い出してくださり、精神的にもその束縛から解放してくださったお方です。この素晴らしい主ご自身の御業、そしてそのイスラエルの民に表されている過ぎ越しの子羊、イエス・キリストは2000年前この地に来てくださって、十字架と復活の贖いの御業を通して、完全な神の子羊は十字架の上で贖いの御業を成し遂げてくださいました。今イエス・キリストを信じる者は、その流された血を、打たれた打ち傷によって癒されており、救われていて、今日私たちが注目するところ、すべての悪しき者の束縛から主は解放してくださいます。イエス様に心から感謝します。今日早速第一番目のポイントを見てまいりたいと思います。3、はい、神の子羊イエスの血の代価によって、罪の奴隷から神の民に買い戻された。今日3つのことを共に受け取っていきたいと思いますけれども、贖いという言葉があります。贖い、贖いというのは、この日本語のあいうえおで、あがなくていうえおということではありません。贖い、もう全然わからないんですけども、贖い、贖いというちょっと難しいように思える、この、そして分かっているようにも思える、この大切な大切なイエス・キリストが成してくださった御業、そしてまた過ぎ越しの子羊を通して神がイスラエルに対して成してくださった技、この言葉のヘブル語の言語、そしてまた今に訳されているその贖いという言葉の中から3つの部分を見ていきたいと思います。その第1番目は、それは買い戻す、代価を払って買い戻すという意味が、その贖いという意味の中にあります。主ご自身がこのイスラエルの民をエジプトから連れ出してくださる方法、3月4月と過ぎ越しの子羊を、イエス様を私たちは学んできました。そしてこの申命記の4章の20節のところを見ますと、主はイスラエルを鉄の炉エジプトから連れ出し、ご自分の所有の民とされたと書いてあります。エジプトは鉄の炉と書かれてある通り、それは誰にもこじ開けることができない、誰もそこを落とすことができないと言われるほど固い固い、そのような、束縛で覆われており、そしてイスラエルの民はエジプトで奴隷の民として苦しみを受けていました。人間にはどうすることもできない奴隷としての物理的な束縛、それとともにその心が奴隷、もう自分たちの権限は何も認められない、そしてその世の中に入ってしたいと思うことをすることができず、したくないと思うことをさせられる、これが奴隷としての第一の使命です。したいと思うことはすることができない、そしてしたくないと思うことをさせられる、そのような奴隷の身分でイスラエルの民は苦しんでいました。これはつまり私たち全ての人に置き換えるならば罪の性質です。 したくないと思っている悪を行ってしまい、そして本当にしたいと思っている良いことを神様のために、他の人の利益になるためにしたいと思って願っていることをすることができない、そのような束縛、そのような奴隷としての身分の中から、主ご自身はイスラエルの民を子羊の血潮によって贖い出してくださいました。アーメン。この御言葉はローマ書の3章の21節から24節までこのように言っています。ローマ書3章21節から24節。ご一緒に御言葉を朗読しましょう。はい。しかし、今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。そこには、子羊の血が、イスラエルのすべての家の門の柱と鴨居に塗られていました。主ご自身がそのような子羊の血の犠牲によって、この民を贖うとご計画されました。このエジプトの中にあって、イスラエルの民はもうそのまま滅んでもしょうがない、仕方のない、そのような偶像礼拝者たちと同じようなところに置かれていましたが、主ご自身が与えてくださったこの子羊の血を自分たちの家の門の柱と鴨居に塗りなさい。このような命令がなされたときに、神の民は心からその教えに従いました。皆さん、私たちは本当に、便利な時代に生かされていますので、子羊の血をどうやったら調達できるでしょうか。今この日本においてはとっても難しいことです。ちょっとネットで調べるならば、1頭6万円ほどするということです。1頭1家族あたり、羊をほふるためにもそれだけの犠牲をしなければならない。私たちこう考えてしまう人は私だけでしょうか。ちょっと主よ、すいません、あなたは私たちの現状をご存知です。私たちは羊の血が手に入らないので、赤ペンキで私たちの家を塗りました。主は聞いてくださると信じますか。きっとダメだと思います。主はこのイスラエルの民のご計画、イスラエルの民にご計画を持って、イスラエルの民は本当に心から命の犠牲を持って、主ご自身の前に、その子羊の血を自分たちの家の門に塗りました。それはこの代価が支払われています。代価を支払って買い戻す、それが贖いの主ご自身のご計画です。そして神ご自身、人となってこの地に来られ、十字架の上で血を流し、血は命を表します。私たちの体の 70% は水分、血液でできていると言われています。ですから血がなければ生きることができない。そのような私たちの罪のために、主ご自身が十字架の上で血のすべてを注ぎ出して、私たちの罪の許し、贖いを、その代価を十字架の上で支払って成し遂げてくださったことを、今日もう一たび心から主に感謝いたします。アーメン。そして主ご自身がその血潮の代価によって私たち一人一人を罪の奴隷の中から贖い出してくださいました。私たちは以前はしたくない悪を行ってしまい、したいと思う善を行うことができないような身分でしたけれども、今は主ご自身が私たち信じる者の心の板に書き記してくださった神の言葉を喜んで行いたいと願う者と主が作り変えてくださいました。主に栄光がありますように、この素晴らしい主ご自身の贖いの御言葉、ご一緒に二箇所の御言葉確認しましょう。エペソ1章の5節から7節です。主ご自身がご自身の血潮の代価をもって私たち一人一人を 罪と死の中から買い戻してくださいました。アーメン。ご一緒に賛拝。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒め称えられるためです。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。アーメン。この方にあって主ご自身が私たち一人一人を神の子供として買い戻そうと、主ご自身がこの血による贖い、罪の許しを成し遂げてくださったことを心から感謝いたします。アーメン。第一ペテロの1章の18節から21節、この御言葉も共に朗読してまいりましょう。私たちを1章の18、19朗読しましょう。私たちをその虚しい生き方の中から、偶像礼拝そのような生き方の中から、人間中心のそのサタンの支配の中から解放してくださり、神の国の喜びの中に解放してくださったイエス様の血を崇め、ご一緒に朗読しましょう。はい。ご承知のようにあなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。アーメン。私たちが父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、イエス・キリストの尊い血によりました。アーメン。贖い出される。私たち、この贖いということの第一は、代価を払って買い戻されるという意味があることを覚えたいと思います。そして、それは第一番目のそのポイントの中に覚えていただきたいと思うんですけれども、主ご自身が広げてくださったその御翼があります。私たちは以前はその御翼の外に、主が集めようとしてもその翼の外にいてしまったものですけれども、このイエス・キリストの血潮の贖いによって、先週私がこの広げたイザヤ先生のタリートの中に入っていったように、主ご自身の血潮の代価によって私たちはそのイエス・キリストの血の覆いの中に贖い出される、代価を支払って私たちは買い戻されて、その覆いの中に入っていくことができることを心から感謝いたします。第2番目、私たちはこの覆いの中に入ったとするならば、もう出たくはありません。第2番目、この大切なのは、贖いというのは覆うという意味があります。罪を覆う、罪を許す、この贖いという意味は大切な、私たちは一度限り永遠の贖いの中で、その覆いの中に入りましたけれども、私たちはその歩みの中でこの覆いの中に生き続ける必要があります。ですから第2番目のポイント、一緒に見ましょう。さあ、はい。神の子羊、イエスの血で覆われ、サタンと悪霊に対して立ち向かう、ちょっと仰々しいテーマかもしれませんけれども、これが私たちの霊的な歩みの実態です。目に見えるところではなくて、実際に起こっていることです。そしてその中にあって、主はすでに勝利を取られ、そしてまた私たちも勝利の中に歩むことができるようにと、主ご自身は道を備えてくださいました。そのための大切なモデルを私たちはイスラエルの歩みの中から見ることができます。たくさん見ることができますけれども、主ご自身がこの出エジプトした後、幕屋を作り、そしてその神殿、幕屋の聖女、至聖女の一番奥には、主ご自身の御臨在イエス・キリストを表す契約の箱が置かれました。そこには何が入れられていたでしょうか。さあ、東京ライトハウスチャーチ聖書学校在校生卒業生の方はテストに出ます。乾いた笑いが湧いてきましたけども、 H&T でも出るかもしれません。この中には10階の石の板、そしてまた芽を出したアロンの杖、 そしてマナの壺が、マナの入った壺が入れられていました。それらはすべて人の弱さ、イスラエルの民の弱さを表すものでした。十戒の石の板、それがモーセに山の上で与えられたときに、アロンとイスラエルの民は麓で何をしていたでしょうか。金の格子を作っていました。でも主ご自身は憐れみを持ってもう一度その板を与え、神の言葉を与えてイスラエルの民を愛して導き通してくださいました。そしてこのイスラエルの民のリーダーシップの問題が起こるときに、主ご自身はアロンの杖から目を出させてくださり、主ご自身の主権を民の中に表してくださいました。食事がないときに、食べるものがないときに、主ご自身はマナを降らせてくださり、40年間イスラエルの民を守り、養い、育てて導き通してくださいました。主ご自身は本当にイスラエルの民を愛して愛し続けておられます。そして弱いこと、小さいこと、また彼らが何にもできない民であることも知っておられます。そして主はその贖いのご計画の中で、契約の箱には贖いの蓋、贖いの蓋が覆って、まあ、これも覆うという意味の、言葉が使われていますけれども、契約の箱は贖いの蓋で覆われており、そして2つのケルビムの翼がその上を守っていると聖書は言っています。そしてその贖いの蓋の上には、年ごとに大祭司の手によって動物犠牲の血が注がれました。そして今も主ご自身のご計画は変わることはありません。そして主ご自身はこの祭司たちを通して、日ごとの生贄を主の前に、血の生贄を主ご自身の前に捧げるように祭司たちを選ばれました。そしてその祭司たちも、まあ、たくさんのことを言っていますけれども、そのアロンとその子供たち、祭司たちが任命されるときには、その右の耳たぶと右手と、そして右足に、その犠牲の血が注がれて、その働きをするように導かれました。正しく聞くことができるように、正しく行うことができるように、主が導かれるところに歩むことができるようにと、主ご自身の血潮の注ぎが、その民の上にあり、祭司たちはその役割に任せられていたのです。私たちは神の御子イエス・キリストが2000年前、ただ一度限り永遠の贖いを成し遂げてくださったことを信じる人はアーメンと宣言しましょう。アーメン。でも、これを一度仰ぐだけで十分ではないということを教えられているので、私たちは今日も集まって、主ご自身の十字架でなされた御業を心から感謝しよう、礼拝しています。そして日曜日だけでは十分ではなく、私たちは月曜日から土曜日までの生活を通しても、この祭司たちが日ごとに血を携えたように、そしてその血で覆われてその働きをしたように、私たちイエス様が言われたように、私についてきたいと思う者は日ごとに十字架を追って私に従いなさい。イエス様の十字架を私たちは日ごとに仰ぎます。イエス様の血潮が全ての悪しき者から私たちを清めます。イエス様の父が全ての束縛から私たちを解放します。アーメン。この恵みの中に主ご自身が私たちを導いてくださり、このヘブル書の御言葉をご一緒に読みたいと思いますけれども、ヘブル書10章の19節から22節の御言葉、私たちの教会でも何度も開かれ賛美でも歌われている曲です。今日もう一度ご一緒に朗読しましょう。ヘブル書10章の19節から22節までの御言葉です。主がどれほど素晴らしいことを成してくださったのか、そしてまた私たちを聖女、至聖女、その幕で覆ってくださり、その血潮で覆ってくださって、今日私たちは主ご自身の聖なる臨在の中に今入れられていることを感謝し、この御言葉を朗読していきましょう。3、はい。こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには 神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。アーメン。私たちは日ごとにイエス様の十字架の血潮を仰ぎます。その血潮で覆われ続けて歩みます。この御言葉の中に私たちは19節の中で大胆に誠の聖所に入ることができるのです。神様はこの東京ライトハーチャーチの建物だけにおられるお方ではありません。当然のことながら今日、私たちは確認したいと思います。この聖所に入ることができる主ご自身が私たちの教会に示してくださって、私たちの教会はこの誠の聖所に入るだけではなくて誠の聖所で生きると私たちは宣言しています。それは日曜日ごとに一度入って、そして月曜日から土曜日まで出てしまうという歩みをするのではなくて、月曜日から土曜日までもこの聖所、至聖所で主と共に親しい交わりをする。そしてその主との親しい交わりの中に入っていくために必要なのはイエス様の十字架の血潮です。日ごとに十字架を追って主ご自身の前に私たちは近づくものとされているから心から感謝いたします。でも、私自身のことですけれども、昨年末以来本当に心身ともに大変な状況を通された時に、2週間ほど私は本当にこの肉体的には、本当に、良いところにかくまわれたんですけども、内側は本当に大きな攻撃で、私はもう本当に、言葉にすることができない、それは今日山口兄弟も最初に言ってくださいましたけど、1月から3月まで本当に大変なところ、50もリストするならば大変なところを通されたというふうに教えてくださいましたけども、お一人お一人ご自分が体験されたその大変なところはご自分でしか分かること、分からないところであると思います。私も本当に今はこのようにして、皆さんの前に、主の恵みの中で、取りなしの祈りで立たせていただいておりますけれども、本当にどうなるか分からないという暗闇と孤独の中を通されました。そのような時に、サタンは、この、悔い改めていない罪や過去の傷、そしてまた人間が考えすぎるその思考の中に入り込んで、その悪霊の働きを人の中にクリスチャンであったとしても起こします。この時私はそのような時を通されて、本当に内側に正しい悔い改めだったらいいですけども、もう死んでしまいたいというような悔い改めは主から来るものではありません。本当に苛まれるという、それは正しい悔い改めは必要です。本当にそして主に立ち返ることは必要です。でもそれ以上の声を私の心の内に悪霊は語りかけてきました。本当にそのような中にあって苦しみましたけれども、主ご自身が私たちになしてくださった尊い贖いの御業のゆえに、すでに神の子供とされています。そして私たちは日ごとに血潮で覆われて聖女で生きるものと作り変えられています。私たちは日ごとに血潮を仰ぎ、そして主が私たち一人一人に与えてくださっている今、私たちはどのようなところに置かれているのかということをもう一度目を覚まして覚え、そしてそれぞれのところに今日このところから使わされていきたいと思います。問題は、事件は現場で起きています。ごめんなさい。インターネットで見ている人、兄弟姉妹、もっとすいません。エペソ6章の、御言葉を通して私たちが本当にこの現場で、兄弟姉妹が使わされている家庭、学校、職場においてその戦いがなされていること、そしてまたイエス様ご自身は2000年前すでに完全な勝利を取ってくださいましたけれども、イエス様ご自身が再び戻ってこられるその時まで、主ご自身はこの サタンと悪霊に対してもうすでに勝利されておられますけども、そしてもう比べることなどできないほどの力と権威をお持ちですけれども、主ご自身はそのサタンと悪霊にその働きを許しておられるという現実があります。だからこそ私たちは目を覚まし、主ご自身が私たちに与えてくださったその血潮の覆いを持って、私たちのそれぞれ使わされているところによって、私たちはこのサタンと悪霊の働きに対して立ち向かうものでありたいと願います。神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。御言葉をご一緒に朗読していきましょう。エペソ6章の、12節から13節の御言葉です。ご一緒に3、はい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。アーメン。私たちは主ご自身のこの血潮の覆いの中で共に歩んでいくことができること、そしてすべての敵はすでに打ち破られました。アーメン。だから私たちはこのサタンに対して、また悪霊に対して出て行けとイエスの御名によって宣言する権威が与えられていることを心から主に感謝し、主の御名を高らかに宣言します。アーメン。今日私たち最後のポイントですけれども、主ご自身がこのアットンあがないという概念の中で、英語ではアトワンメン、アトーメントと言いますけども、合一性と日本語では訳されることがありますけども、主ご自身と、まあ、神の買い戻され、神の子供とされ、そしてその翼に覆われるということを通して、私たちはあがないの中で一つとなることができる。主ご自身と一つとされて、そしてその贖いのご計画を担うことができる。主ご自身の御翼の一端として人々を祝福していく。そしてまた主が願っておられるその働きの中に、私たちも翼を動かして主ご自身の働きを広げるものと、主ご自身が私たちを作り変えてくださっているということについて覚えたいと思います。3番目のポイント、ご一緒に朗読しましょう。はい、神の子羊イエスの血によって束縛されている人々を解放する。アーメン。このもイスラエルの歩みを見るときに、その契約の書、律法の書にも、民にもこの贖いの日には血が降り注がれたように、主ご自身のご計画ということは、この民全体の御言葉全体の上に、民全体の上に振りかけられたように、主ご自身がこの覆いの中で主と一つとなって歩むことができるようにと、主ご自身はその御翼でイスラエルを覆い、いつも覆い、そしてまた今もその覆いの中に集めて一つとなろうと願っておられます。そして主イエス様ご自身がこの地上を歩まれた時、イエス様のミニストリーは救いと癒しと、そして解放でした。そして本当に注目するならば、イエス様があの十二弟子に最初に選んで与えた権限の重要なものの一つは、悪霊を追い出すことでした。悪霊を追い出す権威を与えることでした。イエス様ご自身は囚われている人を解放するために来たと、ルカの福音書4章16節からのところで、イザヤ書61章の御言葉を宣言し、私は囚われている人を解放するために来た。その物理的に束縛されているというだけではなくて、罪の奴隷として束縛され、したくないことをしてしまっている、したいことをすることができない、そのような束縛の中にいる人を解放するために私は来たと、イエス様は宣言してくださるお方であり、私たちをすでに解放してくださったことを感謝いたします。主はさらに解放したいと願っておられます。そしてその中でイエス様は弟子たちを選ばれました。ルカの福音書の9章の1節のところを見ますと、 十二弟子の選びとその権威が記されています。九章の一節二節、それは今日イエス様の弟子とされている今を生きる私たちのためでもあることを覚えて、今日主イエス様からこの権威も私たちに与えられていることを改めて受け取り、そしてこの権威を主イエスの御名によって行使するものとさせていただきましょう。ご一緒にルカ6章9章1節2節3、はい。イエスは12人を呼び寄せて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威等をお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。すべての悪霊を追い出す、この権威を与えられました。そして聖書を見ていくならば、使徒の働きでイエス様の十字架と復活、聖霊の満たしを受けたこの民は、初代教会はこの権威を行使し、主ご自身の働き、悪霊に疲れている人たちを解放する働きの中に大胆に用いられていくこととなりました。主ご自身がこの十二弟子を集めて、そして十二弟子を使わされたご目的とともに、あの弟子たちを世界に派遣するときにも、主ご自身はこの悪霊を追い出す権限をもう一度明確に宣言されました。マルコの福音書の大宣教命令の中にも、マルコの福音書16章の大宣教命令の中にも、この大切な悪霊を追い出す権限が委ねられています。15節で全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。17節、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出しと書かれてあるように、主イエス様ご自身の流された血潮の覆いの中にあがなわれて入れられて、そしてまた覆われている者たちとして、私たちは主ご自身の翼の一端として、私たちはイエスの御名によって悪霊を追い出していく、イエスの血潮が注がれた者として、イエスの血潮をその人の上に宣言していく、イエスの血によってその人のやめる部分に主の御手が置かれることを宣言していく、私たちはそのような役割の中に主が私たちを召してくださっていることを共に覚えようではありませんか。主ご自身がイスラエルの民をエジプトの奴隷の身分から解放されたのは、彼らが悲しい苦しい運命にあるところから救われるためのだけのことではありませんでした。それは主の栄光を全地に表すためでした。神の栄光が全地に表され、主こそ生きておられる主であることが明らかにされ、そしてまた周りの国々が祝福されるためでした。そのために主ご自身がこのイスラエルの民を選び出し、祭司の王国として選び出してくださったように、主は東京ライト私たちの全ての兄弟姉妹を、今日主イエス様の血潮を仰ぎながら集まっている全ての兄弟姉妹を、もう一度主ご自身の翼の一端として用いてくださり、主ご自身が願っておられる、その束縛から解放したいと願っておられる人々を解放していく、その働きのために主はお一人お一人を清めて、また満たして用いてくださいます。信じる人は主ご自身の前に、アーメンと告白しましょう。アーメン。主ご自身がなされたたくさんの御業の上に、最後一つだけ主を崇めて終わりたいと思います。マルコの福音書の5章のところに、素晴らしい驚くべきイエス様の解放の御業が載せられています。マルコ5章、このところでイエス様は悪霊に疲れている一人の男の人を癒して解放してくださいました。この男の人は汚れた霊に疲れて墓場に住んでいるというような、その人、そして鎖を持って彼をつないだとしてもつないでおくことができないような、その鎖をもう自分の力で、悪霊の力で砕いてしまう、そのような人でした。夜昼叫び続けている、そのような人でした。でも希望があります。6節のところ、彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、とイエス様のもとに来るところに 希望があります。イエス様のもとに来るときに救いが、解放があります。イエス様がこの方、この人に汚れた霊をこの人から出ていけ、そのように言われるときに、お前の名は何かと尋ねるときに、私の名はレギオンです、私は大勢ですから、皆さんここで悪霊は一種類ではないということを皆さんもご存知だと思いますけれども、本当にたくさんの悪霊がいます。聖書の中に、第二手元の一章の中には臆病の霊と書かれてあります。いくつかの病気の霊というのも書かれてあります。そしてたくさんの霊、この大勢の霊がついているこの男の人がいます。聖書の中には七つの悪霊に疲れたマリアも出てきます。本当に主ご自身の主権の中で、全てはうち任されているにもかかわらず、今もなお空中の権威を持つ支配者、そしてまたこの世に働いている悪しき霊に対して、私たちはイエスの血潮によって立ち向かい、立ち上がっていく、そして主ご自身が願っておられるその解放のミニストリーを私たちもまたさせていただける、その一端として用いていただける、その恵みを心から感謝いたします。この男の人のうちから悪霊が出ていきました。そしてこの悪霊は2000度もの豚に入ったと書かれてありますから、一説によるならば2000種類の悪霊が入っていたのではないかという人もいますけれども、本当に多くの多くの悪霊がこの豚に移り、そして豚は湖の中に、飛び込んでいきました。この、悪霊がする一つの現象です。自らを滅ぼします。悪霊の働き、サタンの働きの最後は滅ぼし合うので、最後に滅ぼされます。何にも残らなくなります。そしてこの悪霊の仕業は、この男も自分の体を傷つけていたと書いてあるように、自分で自分のことを傷つけさせます。本当にそのような働きの中から、イエス様は明確にこの人を解放してくださいました。そしてそれだけではなくて、この人を解放してくださっただけではなくて、この人はイエス様についていきたいと願ったんですけども、イエス様は19節20節聖書をお持ちの方一緒に見ましょう。3、はい。しかしお許しにならないで彼にこう言われた、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんな大きなことをしてくださったのか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち上がり、イエスが自分にどんな大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。イエス様のミニストリーで最初に使わされた宣教師の一人は十二弟子ではなく、この悪霊にたくさん疲れた人でした。本当にこのような一人の男の人がイエス様のもとに来た時に悪霊から解放され、そしてまたイエス様が成してくださった素晴らしい御業を述べ伝えるトップバッターとして用いられました。主は私にも良いことを成してくださいました。私を罪と死の奴隷の中から解放してくださいました。そして今このような恵みと憐れみの中で、主ご自身の恵みを宣言し知らせる者の一人として用いてくださっておられます。今日主ご自身のその贖いの御翼の中に共に飛び込み、そしてまた共に包まれて覆われている者として、そして主ご自身が願っておられるところに、イスラエルをわしの翼に乗って乗せて運ばれた主は、お一人お一人をそれぞれの家庭、学校、職場に使わせてくださっておられます。そこには本当に主ご自身を必要とする人々がいます。その人たちは兄弟姉妹皆さんのもとに駆け寄ってくるでしょう。イエス様のもとに駆け寄ってくるでしょう。そしてその人たちはイエス様の血潮によるところの解放を受けて、イエス様を伝えていく人となるでしょう。主にだけ栄光がありますように。ご一緒に立ち上がって、賛美チームの方々と一緒に賛美を捧げてまいりましょう。